知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市役所消防本部通信司令課の後藤さんにいざという時のために適切な119番通報をについて伺っていきます。後藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
119番通報は1ヶ月にだいたいどのぐらいあるんですか？
はい、119番通報は1ヶ月に約2000件で、9月は1906件でした。
2000件近くあるんですね。夏は熱中症とか冬はヒートショックとかでまた件数もね変わってきますよね。
はい、
その中で間違い電話やいたずら電話などもあるんですか？
そうですね、9月中で申し上げますと間違い電話、いたずら電話合わせて142件ありました。
多いですよね。そんなにあるんですか？命に関わることなのでとても困りますよね。また緊急性がないものなどもあるんですか？
はい、火事の問い合わせや救急病院の問い合わせなどがあります。
火事の問い合わせだとどこで火事が起きたのかとか、ね、救急搬送の問い合わせは家族がどこに運ばれましたかなんて問い合わせがあるんですね。ああ困りますよね。救急車って通報後平均何分ぐらいで到着するんですか？
はい、平成30年中の統計では平均 6.6 分で現場に到着しています。
6.6 分はこれは早いイメージがあるんですが、例えば一宮市内の救急車すべてが出動していた場合はどうなってしまうんですか？
はい、一宮市では常時11台の救急車を運用しており、すべて出動してしまった場合は一宮市に隣接する消防本部に救急車の出動を依頼していますが、今まで救急車が足りなくなったことはありません。
救急車が足りなくなったことがないっていう、これはねとても安心できますね。でも不適切な通報で電話がつながらないなんていうことがあったら困りますよね。119番通報の目安というのはあるんですか？
はい、救急車が必要な場合の目安は、呼びかけても反応がなかったり、急な息苦しさ、いつもと違うひどい頭痛、突然の胸の痛み、ろれつが回らないなどの症状がある場合、速やかに救急車を要請してください。
はい、わかりました。救急車を呼ぶか迷った時に相談できる窓口やアプリなどはあるんですか？
はい、救急車を呼ぶ相談窓口はありませんが、愛知県救急医療情報センターでは症状に合わせた医療機関の紹介や症状に応じた適切な相談を受け付けています。電話番号は0586-721133、0586-721133です。また総務省消防庁が作成したキュースケという全国版救急受診アプリがありますので、ダウンロードして救急車を呼ぶ目安に活用してください。
私もねスマホにキュースケ入れていますね。迷った時にねとても助かります。必要な時にアプリをダウンロードするよりはね、事前にダウンロードされた方がいいかなと思いますね。適切に119番通報ができるように事前にしておいた方がいいことってありますか？
はい、自宅に救急車を要請する場合、慌ててしまって住所が言えない方も見えます。目につくところに住所、家族の方の持病、かかりつけの病院などを書いたメモを置いておくのもいいかもしれません。また場所を確認する際に、お隣の方の名前や目標となるものを聞いて確認していきますので、近所に誰が住んでいて 何があるかを事前に把握していただくと場所を特定するのに大変助かります。
いや、すごいわかります。私も119番通報するときにパニックになって住所がわからなくなったりとか、119か199かわからなくなったり、またね、祖父のね、生年月日とかもわからなくなったりしましたね。パニックになるとね、どうなるかもわかりませんので、確かにね、メモを貼っておくとかね、わかるところにあるようにするっていうのはとても大切ですよね。119番通報で救急の場合どのようなことを聞かれるんですか？
はい、119番通報を受信する職員が順番に情報を質問形式でお尋ねしますので、落ち着いて対応をお願いします。まず最初に火事ですか救急ですかとお尋ねします。その後出動する場所をお尋ねしますので、住所や目標となるものを教えてください。また住所がわからないときは消防署の東交差点のように目標物と方向等を教えてください。救急の場合であれば、救急車を必要としている方の意識状態、年齢、性別、持病やかかりつけの病院をお尋ねします。
質問形式で尋ねてくださるということなので、落ち着いて答えておけばいいんですね。その他、事前に知っておいた方がいいことってありますか？
はい、救急車を要請したのに消防車も来たと驚く方が見えます。意識がないなどの救命のために一刻を争う場合や、交通量の多い道路に救急車を出動させる場合は、救急車と消防車が同時に出動し連携して救急活動を行いますので、ご理解をよろしくお願いします。
はい、いろいろ知っておきますとね、心構えもできますし、119番通報のね、目安によって自身で病院に行くかとか、救急車を呼んだ方がいいなのかっていうこともわかりますよね。それでは最後にリスナーの皆さんに一言お願いします。
はい、火事や救急現場に遭遇した場合は、慌ててうまく119番通報できなくなってしまう方がいます。自分が安全かどうかを確認してから、落ち着いて冷静に必要な情報を伝えてください。いざという時に落ち着いて119番通報できるようにお願いします。
後藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日後藤さんにお伺いいたしました、いざという時のために適切な119番通報をは、広報一宮11月号8ページに記載されています。お問い合わせは消防本部通信指令課、電話 0586-721191、 0586-721191 までお願いします。ここからは一宮市情報をお届けします。まずは福祉マルシェ III マーケットについてのご案内です。市内の福祉作業所の紹介、お菓子など自主製品の販売を行います。日時は11月19日火曜日、20日水曜日、午前10時から午後7時。会場は名鉄百貨店一宮店正面玄関前。お問い合わせは福祉課内障害者自立支援協議会、電話 0586-28-8619、 0586-28-8619 までお願いします。続いて日本語の教え方セミナーについてのご案内です。入門編と実践編があります。入門編の対象は外国人の方に日本語を教える活動に興味がある方。日時は12月6日金曜日、午後2時から4時。実践編の対象は日本語を教えた経験のある方。日時は12月13日金曜日、午後2時から4時。いずれも会場は本庁舎11階、1102会議室。定員は各30人、 応募多数の場合は抽選です。お申し込みは11月22日金曜日までに電話またはハガキ、ファクス、電子メールでお願いします。住所、氏名、振り仮名、電話番号、希望日を記入し、日本語の教え方セミナーと明記の上、はがきの場合は郵便番号 491-8501 本庁舎国際交流協会まで、ファクスの場合はファクス番号 0586-739213 0586-739213 まで、電子メールの場合は国際アットマークcity.ichinomiya.lg.jp アットマークcity.ichinomiya.lg.jp までお願いします。11月22日金曜日必着です。お問い合わせは障害学習課内国際交流協会、電話 0586-857076 0586-857076 までお願いします。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。 続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目に一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-712766 0586-712766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-721133 0586-721133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。
iWave。
それでは最後に県文連美術展出品作品を募集についてのご案内です。応募資格は中学生を除く県内在住在勤在学の15歳以上の方。部門は5部門あります。1水墨画を含む日本画、2水彩画パステル画版画を含む洋画、3工芸、4彫刻、5天国国事を含む書。作品の企画形態など詳しくは開催要項を確認してください。出品点数は未発表作品1点、出品料は4500円、高校生大学生は2000円。応募方法は11月22日金曜日までに63円切手を貼った申し込み書、出品料を持参の上、本庁舎障害学習課までお願いします。開催要項申し込み書は障害学習課で配布しています。搬入は12月18日水曜日の午前8時30分から正午に障害学習課までお願いします。美術展は休館日を除く12月24日火曜日から令和2年1月5日日曜日に名古屋市の愛知芸術文化センターで開催されます。お問い合わせは障害学習課、電話 0586-857075 0586-857075 までお願いします。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。